ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？日々健康に暮らすために楽しく学びませんか？この番組では私たちの生活の中に潜んでいる病気について専門の先生や、また地域の健康に関した取り組みなどを行っている方々に詳しいお話をお伺いしてまいります。
ハート健康相談室、今回は羽生歯科医院の羽生浩太先生に審美修復についてお話ししていただきます。羽生先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では羽生先生、はい、まずは自己紹介をお願いします。
はい、三条市の塚の目というところで開業しております羽生浩太と申します。はい、今は私と、せがれ夫婦3人で診療に当たらせていただいております。
羽生歯科医院とはどのような診療所なのでしょうか？
もう30年以上やってますけれど、まあ結構にぎやかかな、みんなでなんかアクセクみんなでワイワイやっています。比較的受付が患者さんとの会話が結構にぎやかかなという感じの診療室かと思います。
家族中心で明るく経営されてらっしゃるんですね。
いや、そうありたいなと思っています。
ありがとうございます。では羽生先生、今日のテーマ審美修復なのですが、審美修復とはそもそも何なのでしょうか？
はい、審美修復、まず最初に思う、お話したいのが、審美と美容とは違うということでお話したいんですが、美容に関してはその時代背景によって変わってくるな、流行りとか変わってくるかと思うんですけど、あくまでも歯科の審美におきましては目指すものは、人としての自然な歯の美しさというのを目指すということが主目的になってくるかなと思います。はい、
審美修復というと歯をきれいにするようなイメージが湧くんですが、自然な美しさを目指すということなんですね。
そうですね、昔は歯科治療というと虫歯とか歯周病とか、あと歯茎が腫れたとか、いろんなお口の中の病気があるんですけれど、その結果として傷んできた歯をどう治すかといった時に、例えば金属をかぶせたり、見た目重視よりも噛み合わせを回復したりとか、機能を回復するというのが主眼に行われてたんですけど、徐々にやっぱり自然にお口を開けた時の自然な見え方というのを、しっかりと回復しようという流れがだんだんできてきまして、今それが非常に重要視されているような時代かなと思います。
時代の流れとともに注目されてくるようになったんですね。
そうですね。
審美修復、見た目をきれいにするというと、まずホワイトニングが思いつくんですが、ホワイトニングも審美修復なのでしょうか？
はい、そうですね。まず基本となるのはクリーニングだと思うんですが、毎日食事をしていると歯の表面にはいろんな色がついていきます。そうすると本来の歯の色じゃなくて、だんだん色が茶色くなってきたりとか、いろいろな着色がしてきたりするんですが、それをクリーニングすると。で、歯には実は人それぞれの個性的な色っていうのがございまして、それは表面につく場合もあるんですが、歯の中の象牙質、人によって色が違ったりして、それの色が外に透けてくるっていうのがあったり、エナメル質の個人差の色があったりしますが、ホワイトニングというのはそれを漂白という手法で白く変えていくという方法になるかと思います。
白い歯とよく言いますが、その白さは個人によって違うんですね。
そうですね。
真皮修復ホワイトニングの他にはどんなことをするのでしょうか。
はい、今は歯がきれいな状態、傷んでない状態で歯の見た目を回復するということでクリーニング、ホワイトニングということになります。で、実際に虫歯とか外傷で歯が欠けたりとか、実際に歯の形を回復していく際にも、そこは見た目を自然に回復していくといろんな方法の選択肢というのがありまして、例えばラミネートベニアという方法は歯の表面に白い、付け爪といっちゃあれですけど、白い表面をきれいにしたものを貼り付けるという方法です。そういった方法でお口を開けた時に自然に見せるという方法、あとは歯の欠損部位が大きくなってくると全体にかぶせてあげるという必要が出てきますので、そういった場合はオールセラミッククラウンとかジルコニアクラウンというの方法があります。
見た目が良くなるとどんないいことがあるのでしょうか。
はい、まず今は時代の流れから言いますと、昔は私たち子供の時は親に人前で歯を見せて笑うなというようにこう教えられた記憶があるんですが、今は白い歯を見えるように笑顔で、白い歯の見える笑顔というのがすごく重視されていきます。いろんなスマイルなんとかという表彰式とかありますけれど、いかに自然に歯を見せて笑うか、そういったのが重視されていますので、やっぱりこうお口元をきれいにするっていうのが非常に重要かなと思います。
はい、見た目が良くなることと機能性とは関係はあるのでしょうか。
はい、見た目だけを良くしてても噛み合わせが変わるということになると問題ですので、まずはベースとして基本で歯科治療の補鉄治療とか咬合回復というんですが、噛み合わせを回復する上でそれに使うかぶせる管の方法とか歯の位置とかをやっぱり自然に直していくと、まず基本的には機能の回復があって、その上にさらに獲得していくのが真皮治療だということだと思います。
機能性あっての真皮性なんですね。
そうですね。
真皮修復の方法についてお聞きしたいのですが、このオールセラミッククラウン、ジルコニアクラウン、これはどのような治療法なのでしょう。
はい、簡単に言うと歯に虫歯に白い歯をかぶせるという方法で、昔からある方法なんですが、
いわゆる銀歯金歯のようなものですか。
銀歯金歯、そして白い歯かぶせましょう、昔からあるんですが、種類として、大まかに言うとどちらもセラミックっていう中に属するんですけど、言ってみるとこれ材質が陶材、陶器なんですね。陶器は技工士さんがメインに作ってくださるんですが、その人のお口に合わせた色、隣の歯に合わせた色が再現できるということ、そういった意味ですごくいい方法だと思います。で、ジルコニアなんですけど、オールセラミッククラウンって非常に綺麗なんですが、陶器なんで非常に硬いんですが衝撃に弱いっていうのがあって、まれに欠けたりとかいうことがございます。そうした中で今言われてきているのがジルコニアクラウンということで、ジルコニアクラウンというのはよく言う白い金属と言われている表現があるように、通常のオールセラミッククラウンに比べて比較的強度が強いと言われていますので、欠けにくい、そういったのが最近になってどんどん出てきているような感じかなと思います。
銀歯や金歯に代わる新しい方法なんですね。
そうですね。
今はもう銀歯や金歯というのは施されないのでしょうか。
いや、あります。これはあくまでも歯科治療、歯科の中での保険制度っていうのの中で、この部分にはこれを使ってくださいっていう決まりがある程度あるんですね。で、歯科の中、その中でも今硬い白いプラスチックの歯というのも選択できるようになってきてますので、これは毎年毎年こう考え方というのはどんどん厚労省の方で変化してきてて、今まで使えなかったものがだんだん使えるようになってくるということが出てきていますので、いろいろ相談していただければいいと思います。で、ただオールセラミック、ジルコニア等は保険が効かないもんですから、やっぱり絶対費用かかるんですね。ただ材質的なメリットはありますので、やっぱりこう細菌が付着しにくいとか、 硬さが強いとかそういったのもありますんで、ただ費用がかかるんですが、それはどの方法を選択するにしてもいろいろ相談していただければいいかなと思います。
銀歯や金歯に取って変わるというのではなく、幅が広がったと考えればよろしいのですか？
そうですね、実際には私なんかも普段もし見えない場所で安心して割れる心配のないのがいいということであれば、あえて金属を選択するとお勧めする場合もあります。はい、
歯の状態によって最適なものを選んでいくということですね。
そうですね、はい。
歯の矯正なども新歯修復には当たるのでしょうか？
はい、そうですね。歯列、歯並びに関しては歯並びがデコボコしていると当然ばい菌もつきやすかったり噛み合わせの影響が出ますんで、昔は、機能に重点が置かれてたんですが、やっぱり見た目の問題っていうのがありまして、歯並びによっては唇が閉じにくいとかいろんなケースがあります。でお口特によく人前に出られる方なんかは歯の並び方がちょっとギザギザしているのが気にされるとか、そういう方もいらっしゃいますので、まずその歯の位置をしっかりと正しく直してあげるということも新歯歯科の一つの方法だと思います。
歯並びが良くなると噛み合わせも良くなったり、
そうですね、
それがまた虫歯を減らしたりすることにもつながっていくわけですね。
はい、そうですね。
新歯修復の中で家で自分でできることなどはありますか？
自分でできることといえば、まずはやっぱりクリーニングが一番だと思います。よく私もそうなんですけど、毎日毎食後しっかり磨いてますよで自分では思ってるんですけど、実は検査をするとですね、磨けてない箇所っていうのは必ず出るんですね。歯と歯の間とか、そういったところは当然汚染されますし、汚れも溜まっていきます。歯に色もついていきますので、まずそれをきちっと、磨けるようにしっかり、身につけていただく、そういう習慣を身につけてしまえばその後の管理は楽になりますので、新歯歯科重要なのはやったからそれで終わりではなくて、ホワイトニングもそうなんですが、その後だんだんまた色がついてきたりとかしますんで、治療してからそこからまたスタートということでしっかりと管理をしていただくと。でお家で歯ブラシ、あとは食生活も実は影響ありましてですね、色のついてる食べ物を逆に食べ過ぎると歯の表面にこう色がついたりとかしやすいですので、その辺も意識されるといいかなと思います。はい、
生活習慣の見直しにもつながっていくんですね。
はい、そうですね。
歯をしっかり磨いてきれいにするということは同時に虫歯を防ぐことにもなりますね。
はい、おっしゃる通りだと思います。
自分では磨いているつもりでも歯医者さんから見るとそうではないというパターンもあるんですか？
はい、私自身がそうなんですけど、本当に自分自身で後から、気がついたらこんなところにが虫歯があったとか、ということはよくあります。もう一つ最近感じるのはですね、一生懸命努力してても毎日使うんで歯というのはすり減ったり削れたりしていくんですね。時には割れてきたりとかしますので、そういった習慣によって本当に常にやっぱり管理するのが重要かなと、本当に自分自身もつくづく感じております。
一生懸命磨きつつ定期的に検査に行くのがいいんですね。
そうですね。あと、もう一つ言うと、磨き方も間違った磨き方をしているとですね、逆にその磨き方が歯を痛めたり傷つけたり歯茎を傷つけたりすることもありますので、できればその磨き方で間違ってないかっていうのを定期的に歯医者さんの歯科の衛生士さんにこう指導いただくっていうのも一つの、いい方法かなと思っております。
歯磨きの方法もしっかり教わるといいんですね。
そうですね。
その他新歯修復についてお話しいただけることありますか？
そうですね、ある意味新歯修復というと今お話した中なんですが、トータルするとですね、例えば義歯を入れられている方とかいらっしゃるんですが、今例えばその義歯の固定するためのクラスプというバネがつくんですが、それを気にされる方もいらっしゃいます。そういった意味ではそのクラスプのない義歯というのも保険制度でだんだん出てきてたりしますので、選択肢はいろいろありますので、ただメリットデメリットってございますので、どの方法だったら どんな感じになるのかと、ぜひ先生とご相談されるのが一番いいのかなと思います。後からこうだったじゃなくて、行く治療の段階でこうしたらこうだとか、いろいろ遠慮なく相談されるのが一番いいのかなと思います。
自分の希望をしっかり伝えて、はい、自分に合った治療をしていきましょうということですね。
そうですね、できるだけそれにお答えするような形をできたらいいなと思います。はい。
今日改めて話を伺うと、機能性と神秘性というのはすごく近いものなんですね。
そうですね、まず機能に関しては絶対それは抜かすことはできないということだと思いますし、逆に機能があれば神秘はどうでもいいかというわけじゃなくて、やっぱり見た目の自然さというのが伴ってこそ初めて満足できるものだと思いますので、
歯茎の美しさなども神秘修復に入るのですか？
はい、入りますね。矯正治療で歯並びを動かすほどではないんですが、人によって歯茎の位置も実は違ってたりする方もいらっしゃいますので、例えば補鉄っていう形で前歯に白い歯をかぶせる段階においても歯茎をバランスを整えてるっていうのも必要になってきます。ですから歯をかぶせるだけじゃなくて、その周囲の環境を整えるというのも神秘になってきますし、人によって歯茎が黒い方とかもいらっしゃいますので、場合によってそれをレーザーで焼くとか、そういった方法も一つの神秘治療の一つかなと思います。はい、
歯も歯茎も含めての神秘治療なんですね。
そうですね。
では羽生先生、最後にこの放送を聞いているリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、ですね、いろんな患者さんを拝見している中で、やっぱり見た目を気になるという方もいっぱいいらっしゃいます。昔は歯科治療は痛みを抑える、あるいは腫れを抑える、歯を残していく、失われた間歯所をいろんな方法で回復してあげるというのが主体でしたけれど、それと同時にやっぱり自然な見た目に回復する、それを希望される患者さんもすごく多くなってきました。でその際にその時代によってどんどん新しい技術というのが開発されてきています。で同時に保険制度の中でもちょっとずついろんな材料とか使われるものが増えてますので、その中で一番お互いにベストな方法っていうのをやっぱぜひ相談しながら口の回復をお手伝いさせていただけたらいいかなと思っています。ぜひ診療に来られたら遠慮なく希望をお伝えされて、できる中で相談しながらこう治療を進めていければいいかなと思っています。はい、
ハート健康相談室、今回は羽生歯科医院の羽生浩太先生に神秘修復についてお話ししていただきました。羽生先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りしました。